ダンスナウポッドキャスト、この企画ではダンスナウに出演していただいたダンサーさんのダンススタイルの遍歴など、そのダンススタイルがどうやって培われたのかなど、いろんなお話を聞いていく音声番組になっております。声がそれにしておりますが、今回はダンサーのりさこさんにお越しいただきました。
いやーお願いします。
お願いします。そしたらですね、じゃあまず、まあ、簡単になんですけど、はい、りさこさんの自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、りさこです。年、
そうですね、
年は25歳です。
ダンスのジャンルだったり、
はい、ダンスのジャンルは一応今ヒップホップでレッスンとかやらせていただいてるんですけど、一応女性にしかできない女の子の振りをやったりしてます。
なんか今レッスンとかはどちらでやってます？
レッスンは今ノアでしかやってないんですけど、うん、たまに、自分でワークショップ開いたりとか、うん、地方行ったりしてます。はい、
結構海外での活動も多いみたいな感じですけど、
はい、
海外は主に韓国ですかね。
はい、海外はもうほぼ韓国なんですけど、まあ、アーティストさんのサポートで行ったり、まあ、制作で、韓国の方で MV 撮ったりとかして、まあ、自分が踊るというよりかはサポートで、行かせてもらってます。はい、
この、まあ、インスタグラム見ていただくと分かるんですけど、りさこさんのなんかあれですよね、パフォーマンスディレクターっていう肩書きをそれちょっと自分が初めて見た肩書きなんですけど、ちょっとそこを具体的にどういうことをされているのか。はい
はい、まあ、アーティストさんの専属のもうダンスのマネージャーみたいなイメージ、簡単に説明するとそんな感じで、うんうん、まあ、日本だと結構一つの楽曲に対して、はい、振付師さんがいたり、うん、サポートの人がいて、で楽曲ごと変わると思うんですけど、うんうんうん、もうそのアーティストさんの、まあ、ダンスに関わることをほぼ全てに、はい、振付したり、うんうん、制作したり、うんうん、あとは一緒にレッスンしたりっていうので、うん、まあ、ダンスのディレクティングですね。
はい、
そのアーティストのダンスのディレクティングっていう感じですかね、うんうんうん、難しい説明が、うんうん、はい、
結構それは自分の自己紹介としてよく名乗ってる肩書きではあるんですかね、自分こういうことやって。
あ、でも最近、今までずっとバックダンサーだったりコレオグラフやってたんですけど、はいはい、最近はそっちの方に今力を入れてるっていうか、うんうんうん、ずっとそっちでやってるので、はい、最近やっと今何してんのって言われたらそれ言ってまして、はい、はい、
これがまあしっくりきてるというか、自分の活動において、
そうですね、うん、今は、はいはい、これが主になってます。
韓国だとそういうパフォーマンスディレクターっていう肩書きは結構一般的なんですね。
はい、結構一般的にありますね。
なるほど、
はい、まあ、そのどのアーティストさんにもいますね、
人、うんうんうんうん、はい。ちょっと過去の話聞く前に、なんかそこってどういった経緯でそういう韓国のお仕事とかパフォーマンスディレクターみたいな立場になれたのかというか、うん
うん、あ、でもこれはあとやっぱ人とのつながりで、はい、うんうん、まあ、なんか現場が一緒だったとかではないんですけど、はい、多分、まあ、いろんな人から人を、うん、に多分つないでもらって、うんうん、その現場の人が私のことを知ってもらって、はいはい、ちょっとやってみないかっていうので、うんうん、まあ、やってみてすごくやりがいがあったし、うんうん、その方もすごい必要としてくれたので、はい、そのまま今続いてるっていう感じです。
なんかもうちょっと具体的に聞くとなると、なんか例えばりさこさん、
はい、
みたいになりたいみたいな人がいるとして、
うんうんうん、
じゃあ具体的にどういうステップアップというか、
うんうんうん、
まずはじゃあレッスンやりました、
はいはい
はい、で海外でワークショップ呼ばれました、
うんうん、
でそこからなんかコレオの、まあ、うんうんうん、アーティストのお仕事来ましたみたいな、そういうステップアップで言うと、
あ、
パフォーマンスディレクターっていうのがゴールであって、
あ、なるほど。やっぱディレクター ターってなると、はい、たくさんの人たちをまとめなきゃいけないっていうのもそうですし、うんうんうん、あとは発想力っていうか、はい、あとコレオグラフの能力っていうのがすごく大事なので、はいはい、レッスンを持って、はい、でたくさんそれをたくさんの人に見てもらって、はい、で自分の振り付けもいろんなところに発信して、うんうん、それをやっぱりいいなと思ってくれる人がいたり、はい、あとはたくさんの生徒を持って、はい、それをまとめる力っていうのもすごく大事なので、うんうん、その力も今のお仕事にはすごく大事だから、
うんうん、まずはじゃあインストラクターっていうところが大事。そうですね、
インストラクターになって、うん、でもっと上を目指すのであれば、はい、たくさんの生徒を、
はい、
まあ、慕ってもらえるように頑張るっていうのと、はい、うん、あとは振り付け、はい、毎日何個考えて、はい、で何個発信してっていうのたくさんの人に見てもらうっていうのが大事だと思います、はい、
なるほど。そしてじゃあインストラクターで、まあ、そういう生徒さんとあとまあ自分のコレオ力みたいな振り付け力みたいなのを鍛えて、うんうんうん、そこからまあ振り付けのお仕事をいただく、
はい、
それこそまあリサコさんだったら海外の韓国の方の振り付けのお仕事とかいただいて、うんうん、でそれをまたその、うんうん、100% というか、
はいはいはい、
全力でやってった先に今の。
そうですね、あとはアシスタントのお仕事だったり、はいはい、いろんな現場の、はい、例えば何かアーティストさんの MV 撮影のアシスタントに入るとか、はい、まあ、それはコレオの先生の、はい、お手伝いとしてアシスタントに、はい、いろんな現場に入っていくと、うん、自分の中でその仕事のどういう動きだったりとか、はい、うんうんうん、こういうふうに動いたらなんかいいんだろうなとかっていう場数を踏むっていうのと、それが経歴にどんどんどんどん増えていくと、はい、あこの人はこういう仕事ができてるんだなって、はい、こういう現場に足を踏み入れてるんだなっていうのが経歴にかけると、はい、あじゃあこの子はいろんな現場を経験してるからここも任せられるっていう意味でどんどんどんどん増えていくので、まあ小さなたくさんの現場を入るために、まあやっぱ自分の中で先生だったりのアシスタントからでも全然いいので、サポートするお仕事をもらえるようにですかね。
なるほどなるほど。いろんな経験をしたして、まあ、今、
はい、
リサコさんはそのパフォーマンスディレクターのとこに、まあ、行き着いたというか。
そうだと思いますね、うん、自分で言うのもあるんですけど、はい、
地道に
地道ですね、
一つ一つ、はい、コツコツやるのみ、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしたらちょっと過去から聞いていきたいんですけど、はい、まずじゃあリサコさんのダンスを始めた時期ときっかけ。
はい、本当にダンス始めたきっかけはもう本当小さい頃で、単純に幼馴染のお姉ちゃんがダンスやってて、
はいはいはい、
それを見てえかっこいいと思ってやりたいっていうのが本当きっかけだったんですけど、はい、最初はただなんか私もかっこよくなりたいぐらいでやってて、はい、まあ、でも中学生とかまでは結構楽しいダンスだったんですけど、はい、だんだん大人になっていくにつれて、あなんかこれが夢になったりお仕事になったりしたらいいなって思って、はい、中学生ぐらいからもうガチでっていう感じ、うん、くなりたいだけを目の前に始めたって感じです、
はい、
最初だから小さい頃は本当お勇気でダンス始めて、
はい、
ちゃんともう夢に向かって始めたのは中学生、うんうんうん、中学3年生とかですか、うんうん、
最初じゃあ、まあ小学学生の時はジャンルというか、
はい、
どういった踊りダン
ス？あでも本当基礎の、
はい、
なんていうの、なんて言えばいいの、まあ、ニュージャック系の本当にステップだったりですかね、うんうん、まあ、エイベックスみたいな感じで基礎をやってました、はいはい、
これを振り付けを教わるって感じなんですか？
そうですね、まあ、最初は本当もう30分ぐらいステップだったり、はい、アイソレやって、はいはい、余った時間でコレオグラフぐらいな感じのスクールでしたね。
なるほどなるほど、はい、それが中学になってどう具体的にどう変わっていったみたいな。
あでもやっぱりずっとそこのスタジオが毎週同じメンバーで、 で同い年の子たちとずっとやってたんで、
はい、
だんだんなんか大人になるにつれてこのライバル心だったり、
はい、
この子より私はできるんだぞみたいなのが芽生えてきて、
は
い
は
い、
中学校の時の生徒、
はい、最初はもうなんかこの子に負けないみたいな感じからだったのが、はいうん、もうそういうのじゃなくて自分は一人もっと頑張るぞっていう風になってきましたね。
なるほどなるほど。なんかその頃から今のダンスの雰囲気というかヒップホップで女性らしさみたいなところを出してる。
いやその頃は本当にヒップホップで、
はい、
もうバスパン履いて大きい靴履いて、はい、ブカブカの帽子かぶって、
はいはい、
あの男の子みたいなダンスをしてましたね、
はいはいはい、へえそうなんですね、
はい
うん、面白いな。いや結構結構そういう方インタビューした中で、
うん、
あ意外ってそうなんですねみたいな、ほのかさんとか、
ああそうです、
はい、とか絶対もうキャップかぶってみたいな、
うんうんうんうん、
今じゃ考えられないみたいな、
うん、
めっちゃ意外というか、
うん、
なるほどなるほど、うん、そういうじゃあダンスのスタイルみたいなのに行き着いたのはいつ頃だったんですか。
あでももうずっとヒップホップやってて、はい、でまあ私の中で挑戦っていうか、はい、まあ女の感じガールズ系の振りをやってみようっていう、はい、ただの好奇心で、
はい、
私もできるのかなぐらいでやってみようっていう好奇心でやったらすごい楽しくて、うん、でなんかすごいやっぱ自分も大人になっていくにつれてその女性の憧れっていうのがすごい強くなってったんで、はい、なんかこの人みたいにかっこよく綺麗に踊りたいなっていうのが強くなっていって、もうその先生にずっともうついていってついていって、
うん、
でその先生は結構女ぶりだったので、
はい、
だんだんそのまんま染まっていったじゃないですけど、う
ん、な
それをかん
今有名な方ですか。
あカナダちゃんですか。
あカナダそうなんですね。
カナダちゃんずっと私先生
で、そうなんで、
はい、
なるほどなるほどなるほど。
なんか名前らしいのかなと思っちゃって今、
はい、
大丈夫ですか。カナナちゃんに出会って、はい、でずっとヒップホップやってたんですけど、
はい、
カナナちゃんってすごいあのヒップホップなんだけど、はい、その中にこうしなやかさだったり、はい、女性らしさっていうのがすごい力強さもあるし、はい、その時に衝撃を受けたっていうか、はい、なんかえ何この踊りみたいになって、でもそこからずっとカナナちゃんについていって、はい、カナダちゃんのダンスを学んで、
はい、
でもそのやっぱカナダちゃんのいいとこを全部自分の中で吸収して、はい、やっぱ真似事はあんま好きじゃなかったんで、はい、もうただ師匠のいいところを盗んで、はい、あとはその盗んだものを自分でリメイクして、はい、自分だったらこうして、はい、自分だったらこっちの方がとか、はい、やっぱスタイルも、
はい、
あの雰囲気も違うんで、うん、カナダちゃんに合ったスタイルや雰囲気は盗まず、
はい、
自分に合ったスタイル雰囲気盗んで、うん、今こうなったのかなって思って、うん、まあカナダちゃんにはすごく感謝してます。
確かに、まあはい、そのまずは完コピというか、
はいそうです
ね、その人を完全に宿して、
う
ん、なんかそこから漏れ出た部分がその人の個性になるみたいな、
はい、
ところですよね。
その分、うん、カナダちゃんだけじゃなくまあ、いろんな先生にもお世話になってたんで、はい、ヒップホップ習ってた時の先生だったり、はい、先輩だったり、はい、チームメイトだったりのいろんなところを盗んで、はいはい、でそれを自分の中で料理して今になってると思います。だから全部一人でやったっていうよりかは、はい、たくさんの人のいいところを盗んでここまでって感じです、はい、
ちょっと具体的にそのリサ子さんのダンススタイル、まあ、そのカナダちゃんとも違う、
うん、
で他の人たちからのいろんなインスパイアを経て今形成されてるリサ子さんのダンススタイルをちょっと具体的な言葉として言語化するとしたら、
うん、曲によって、
はい、
まあ、いろんな曲でやってるから、
はいはい、
音楽もやるし、はい、ヒップホップもやってるから、うん、曲によって雰囲気や 表現力を変えられるところ、
はい、
変える、
うんうんうん、
具体的じゃなさすぎ
でもどんな曲とかでも対応できるというか、
うん、
梨紗子さんの色を出せる、
そうですね、
うんうん、
曲によっていろんな自分を出せる、
は
い
は
い、
うんうんうん、
それが私じゃなくても生徒たちも曲によっていろんな自分を引き出せるよう、
はい、
うん、まあ、レッスンで言えばそういう振り付けを作れるようにしてます、
はい、それって生徒さんがその生徒さんらしさを引き出せるような振りにしてるってことですか。
はい、
それ具体的にどういう教え方だったり、
例えば、まあ、振り付けのベースっていうのは渡すけど、はい、ここの手は自由でいいよとか、
はいはいはい、
あのここは足開いてれば何でもいいから自分で表現してみてとかっていうのをやって、正解はないから全部自由っていうのは難しいけど、この曲にあったたった2秒を自分で表現するならどうやって表現するっていうのを毎回どのコレオでもここ自由でいいよっていうのは作ってます。
なるほどなるほど、余白を作って、
そうですね、まあ、いろんなみんなを見たいっていうのが一番で、
おお、なるほど。
ネガティブじゃないですけど、はい、繊細なこうちょっと静かな子が多いので、
はいはい、
もう引き出せるように、
はい、
こういう子自由でいいから楽しく踊ってみてみたいなので、
うんうんうん、
あ、この子こういう踊りできるんだとか、
うんうんうん、
まあ、自分もそうですね、
はい、
自分もなんか今日はこうやって踊ってみて、
はい、
明日はこうやってやってみてっていうので、はい、自分の中でその日に感じた音楽で踊るっていうのを心がけてます。
なるほど、鮮度というか
気分で踊りがめっちゃ変わります。
日によって全然、
あ、全然違います、
見せ方が。
多分さっきもそうだったと思いますけど、はい、緊張したらああなるし、めっちゃリラックスしたらああなるしとか、
なるほどなるほど、
気分とかですね、なんか本当に今日のテンションだったり、はい、今日聞こえる音で全然踊りが変わってきたりします、
ね、はい、うん、なるほど、
はい、
結構ちょっといろいろなことを言うと、お仕事とかだと、
うん、
毎回なんだろう、そう気分によって変えられない場合もあるじゃないですか、
うん
うんうん、これはこう見せるっていうのが決まってるパターン、はいはいはい、
お仕事は完全にお仕事モードに入れます。
そこはもう割り切ってというか、
はい、うんうん、さっきのはあの自分が表現する時ですね、
はいはい、
でお仕事の時はもう完全にお仕事モードに入れるので、
うんうんうん、
ですね、
はい、
もう完全に、はい、
うんうん、
かな、
うんうん、
すみません、スタイルからすごい外れちゃったけど。
いやでも大丈夫ですか。なんかそこに梨紗子さんの核というか、
うん、
テーマがあると思うんで、
はい、
そういう話を聞けるのは自分嬉しいというか、
はい、そうですね、
なんか そこでなんかそういう考えに、もともとそういう考え方ですか、それともどっかのタイミングでそっちの方がいいな。
あ、いや、もうなんか若いまだお仕事とかもらえてない時、はい、ただバイトして、はい、ダンスやってレッスン受けてっていう時は、うん、すごくやっぱ周りがもうバイトせずに現場行ってお仕事したり、はい、レッスンたくさん持ってたり、
はい、
でも自分はまだ生徒として誰かのレッスン受けてバイトしてっていう日々が続いてた時は、
はいはい、
もうそんな余裕もなく、うん、ただ人を羨んで自分なんてっていう時期がたくさんあって、
はい、いつ頃ですかそれ。
でもまあ20歳とか21とかですかね、
はい、うんうん、その時はもう大学生とか。
その時はもう高校を卒業して、
はい、
で専門学校に、
はいはいはい、
まあ、2年生の専門学校に1年だけ通って、はい、1年で辞めて、はい、ロスに留学しに行って、
はい、
そ それがちょうど20歳、
はい、
でロスで学んで帰ってきて、うん、日本に帰ってきたらみんなあれみんな仕事してないみたいな感じで、で私はまだレッスンしてた時は本当にもうこの不安すぎて、う
ん、ロスにいる前に一緒に踊ってたメンバーが、
あーそうですね、はい、
まあ、帰ってきたらもう上のステージに
上のステージに行ってたりして、なんか私なんてっていう時期、まあ、やっぱ子供だし余裕が本当なかったから、
はいはい、
ぶっちゃけ言っちゃうと本当なんでもう、なんてもう嫉妬、
はい、
嫉妬にまみれてた時期があって、
はい
は
い、
それを乗り越えて、人は人、はい、私は私って慣れた時がやっぱ一番良かったなっていうか、はい、強くなったんじゃないかなっていうふうに思います、
ね、はいはい、なんかその感覚というか、なんか自分の哲学持っちゃえば無敵だよなって、
そうですね、う
ん
う
んうん、それはすごい思います。自分も今写真の学校通ってて、うん、今写真で芸術やってるというか、うん、そっちの表現の方向で写真をやってて、なんかやっぱお仕事とかそういうスキルの話だと絶対に勝てないとか負けるとかそういうのがあるんですけど、やっぱ表現ってなるともう自分の人生を反映するんで、なんかそこはもう自分にしかないものが絶対出てくると思うんで、なんか自分もようやく、まあ今28なんですけど、本当最近になってそういう優劣をつけないというか、もう自分は自分みたいなとこに行き着いたことがあって、やっぱそうなるとすごい自由というか楽になりますよ
ね、うん、そうですね、
うん、そこは具体的なきっかけというかありました、
うん、やっぱその嫉妬心だったり、はい、自分はなんでっていう時間があったからこそ、はいはい、なんか自分にもイライラするし周りにもイライラするしっていう、まあ反抗期的ななんか時期があった時にすごい自分についてまあネガティブな心だけど、なんで自分はダメでこの人は良くてっていうのを毎日繰り返し、で自分の中で足りないものっていうのをそこで自分で見つめ直せて、でそれについて考えたりとか、
はい、
でもそれにその気持ちの解決方法ってなかなかなくて、はい、ずっとこうぐるぐるしてた時に、うん、まあ、小さなたった本当アシスタントだったり、はい、ダミーダンサーのお仕事だったりっていうのがポンってお仕事がもらえた時に、はい、もうこれを全力でやってやろうって、
はい、
もう、
はい、
周りはもっと大きい仕事もらってるけど、はい、私はこれを、うん、全力でやろうってやった時に、はい、それを見ててくれた先生がまた一つレベルアップした大きなお仕事をくれた時に、
はい
はいはいはい、なんか、あ、私は私のペースでよくて、で私の強みは一つのお仕事を全力でやるっていうのと、うん、丁寧に 100% リサコを使ってよかったって思えるように動くっていうのが私の強みだっていうのは、そこで自分の強みはこれだっていうのが分かって、はい、でそれを自信持ってやっていって、
うんうんうん、
やっぱそうするとステップがどんどん自分の中で上がっていって、うんうんうん、やっぱ私の強みはこれだったっていうふうになれたのが、まあその若い頃の嫉妬心がないと今はないなっていう感じです。
うん、なるほどなるほど、はい、いや面白いいい話、
うん、そうですね。
そしたらちょっとそのお仕事を 100% やるにあたって、
うん、
梨紗子さんが気をつけてることというか、
うん、
大事にしてる、ま、
うん、
こと、なんかこの聞いてる人が実践できるというか、
うんうんうん、
それを真似できそうなことで言うと、
うん、まあやっぱり人とのお仕事なので、はい、どれだけ気を配れて、うんうん、どれだけ周りに一つだけの視野じゃなくてどれだけ視野を広く行動できるかっていうのを私はすごい心がけてて、はい、まあでもその中で踊れるのは当たり前、はい、振りをちゃんと覚えられるのは当たり前っていう当たり前の上で、人よりも 気が配れて、はい、人よりも視野が広くて、うん、例えばその周りをよく見て、はい、あれこの人これで困ってるなと思ったらそれちょっと助けに入ったりだったりとか、はい、あとはもうどんな人よりも自分が一番把握して頑張ってる姿を見てもらえるっていうのと、はい、その場を楽しむっていうことが一番大事なので、自分もこれを仕事仕事ってやってると、はい、あの気分も下がってしまうから、この仕事をしたことによって自分はこれだけグレードアップするねとか、はい、この仕事であの次こういう仕事がもらえるかなとか、自分は何を得るのかっていう、もっとワークショップ感覚でもいいので、はい、一つの現場で自分はこれだけ吸収するぞっていう目標を自分で考えてやっていったりとかですかね。難しい。
なるほど。いやでもなんかその利他の精神というか、はい、ただ自分がこなすっていうかだけじゃなくて、
そう
ちゃんと与えられる。
そうです、
ね。
こなすっていうより与えられたものより倍、
はい、
あの
与え返す、
そう与え返せる、そうように
倍返し、
そうですね、
愛情の倍返しみたいな、
はい、こんな感じ。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
いい話
いやいやい
やありがとうございます。
はい、
そしたらちょっと現在とこれからみたいな話お聞きしたいんですけど、なんか今特に力を入れてる活動って、
今は、まあ、私自身バックダンサーだったり、自分がステージに立ちたい側のダンサーなんですけど、はい、でも今新しいことにチャレンジして、そのまあ裏方じゃないですけど、はい、ステージに立つ人のサポートっていうのを、はい、今ちょっと挑戦中っていう形なので、うん、やっぱダンスが好きだからこそ、はい、ダンスの中のこれがやりたいっていうよりかは、はい、もうダンスに関わること、いろんなことをちょっと挑戦していきたいなと思ってて、はい、今はそのディレクターっていうか裏のサポート、はい、このステージをに立つためにどれだけの練習が必要で、はい、どれだけのセッティングだったり、はい、人が必要でっていうのを今学んでますね。はい、
どうしたらそれは、まあ、パフォーマンスディレクターのお仕事って感じですかね今。
そうですね、はい、
結構それって梨紗子さんは表に出ないんですか、
ね、そうですね、表に出ないですね。もう振り付けのサポートだったり、はい、まあ、本人たちのレベルアップのためのレッスンだったり、はい、振り入れだったりっていう、はい、まあ、裏ですね、うん、自分がステージに立つことはない。
はい、なるほど、
はい、
自分はもう完全に裏方精神というか、裏方がまあ、好きというか、なんか自分が表に立つのがそんなに、まあダンスもやってたけどあんまり人まで踊るの好きじゃなかったりしてて、でもダンサーさんってやっぱ表に出る仕事、うんうん、お仕事じゃないですか。結構だから、まあ、表舞台が好きな人が多いなっていうのはあるんですけど、うん、その中でも今梨紗子さんは、まあ、裏舞台の方に力入れてる。
力入れてるっていうよりかは、あの私も表に立つ方が好きなんですけど、はい、それだけじゃなくて、はい、他のものを学びたいなっていう気持ちで、うんうん、今あのちょっと自分が立つのは抑えて、はい、うん、裏に立ってその裏の世界をちょっと見てみたいなっていう感じで、はいはいはい、まあ、力を入れてるって言えば
そうですね。なるほど
こっちに今覗いてるっていう感じです、はい、
なるほど確かにいろんな世界があって、うんうん、裏を知ればさらに、
そうですね、
思ってでどうするかっていうのも分かります
ね、うん、
確かに
、はい、覗いた分、はい、自分がステージに戻った時に、はい、もっともっと多分前よりかはこういろんなことを理解して
解像度が
もっと見せれると思うん
ですよ、うん、上がってる、
うん
うんうん、間違いない
っていう感じですかね。
そしたらじゃあ今後、
はい、
これからじゃあ 表舞台経験して今裏舞台をもう経験して、
はい、
今後どういったダンサーになりたいとか目標ってあったりします？
今後は、まあ、まだやっぱりいろんなことを学んでる最中なので、はい、リサコっていうダンスだったりダンサーにまだなりきれてないっていうか未完成な部分が自分の中ではたくさんあるので、はい、やっぱりリサコと言ったらこれで、はい、もうリサコにしかできないっていうお仕事を作りたいしもらいたいなと思ってるので、今やっぱやらせていただいているお仕事はなんかまあ私が良くて、はい、あの選んでいただいて、うん、その幸運なことに、はい、本当運が良かったんで、うん、あのできてるんですけど、はい、これをやっぱりその一つ一つの仕事をもうリサコじゃないとダメで、うん、リサコがいないとダメだっていう風になってもらえるように、はい、もっともっと今よりももっともっと強くなって、うん、もっともっと大きくなって、うん、で最終的にはもう私しかできないような、はい、ダンスのお仕事っていうか、まあ、自分が軸になるようなお仕事で、はい、自分が後輩だったり生徒に与えられるようになりたいなと思ってます。
なるほど、唯一無二というか、
はい、
アーティストみたいな。
はい、
それこそあのかなたちゃんとか単独公演とかやるやつじゃないですか。
そうですね、うん、はい、もう神様ですね
いやでもリサコさんも
いやいやいや全然
やってそうな、はい、気もしますけど。
いやいやいやいや、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この視聴者の皆さん、あのダンスナウ の、はい、あのアカウント、インスタアカウントに行っていただければ、多分今りさこさんのダンス動画、あと自己紹介動画が上がってると思うので
見てください
ぜひちょっとそこのダンスの見どころみたいのを、
はい、見どころ
視聴者さんに言うとしたら、
はい、まあ、曲は曲調が結構緩くて、あの体が勝手に踊りたくなるような曲なんですけど、まあ、その中でちゃんとストップ、止まるとこ止まったり、ふと見える女の子らしさ、セクシーさっていうのをちょいちょい入ってると思うのでなんか一緒に踊れるように見ていただけたらなと思います。
そうですね、
はい、
この日の撮影のリサコさんの感情がどうだったのかそれが現れてるかもしれないので、
現れてますかね
そういうところにも注目してぜひご覧ください。
はい、
では今回リサコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。